それでは授業を始めます。今日はですね、CYK アルゴリズムの続きをやります。先週例題と言いますかね、一つ例文を、使って、説明をしていきましたが、今度は一回一回ですね、練習問題というか、それを、みんなで考えていくということにしたいと思います。で、前から言ってますので、大丈夫かと思いますが、来週はすいませんけども休みになります。多分12日が2週間後ということになるかなと思いますが、来週は休みになりますので、この時間はここに来ても授業をやってません。で、次は11月の12日ですね、ということになります。
その6時間目と7時間目は12日から19日の相手に入ってくるってことですか？
え、
あと空白のやつは
6時間違う、これは消さなかっただけ。
後ろに
ずれるかもしれない。というか、ここまだ決まってない、ここというか、歩行しなくちゃいけないんだけど、歩行しなくちゃいけないんだけども、11月、だから11月12日かな、12日くらいに、相談してみますということです。なので、ここは開けときましたが、ここの19と26は、本当にどうなるかわからない、どうなるかわからないというか、消していいものかどうかわからなかったので、消さなかったというだけです。多分、19、26というのは、そうだな、台風の時も、歩行をやらなくちゃいけないので、2回、歩行をしなくちゃいけないということになります。ですので、この中に入れるっていうのはまた難しいかなと思います。ただ、私の希望としては、2回とも、歩行2回とも、今年中というか、12月中にっておかしいな。今年中に、やってしまえればいいかなと思います。だから、8回目が19日にやります。これは決定です。という意味ではありません。そういった意味で、ここも、日にちが書いてありますけども、ずれる可能性はあります。ただ、期末試験は、わかんないけどね。一応、期末試験として1月の21日とこういうことになっているようです。ただ、歩行の進み具合といいますか、授業の進み具合っておかしいけども、授業の回数によっては、ひょっとすると、ここも変わるかもしれない、ということになります。いいですかね。今日は、さっきも言いましたように、CYK アルゴリズムの続きということになります。で、先週、途中で説明を終わってしまったというのがありますので、今日は、先週やったことをささっと、何て言いますかね、復習って言いますかね、して、先週こういうことやりましたね、ということで、説明をしていく。で、最後に、
まあ、ここに、練習問題というふうに書いてありますけども、これを説明、まあ、みんなで解いていくということにしたいと思います。で、先週どういうことをやったか、まあ、まあ、構文解析、どういう意味なのかというのを、まあ、ウィキペディアをコピーして、その中で、重要そうなところをピックアップして説明をしました。ね、まあ、構文解析、今から説明しますのは、自然言語というか、例えば日本語とか英語とか、それの構文解析ですけども、もちろんですね、皆さんが前に使っている、まあ、コンピューターの言語も構文解析をすることができます。まあ、日本語とかですね、英語の場合には構文解析、構文解析をするとというか、構文義を作ると複数の義ができますけども、コンピューターの言語で、複数の義になってしまうというのはですね、非常に、いや、非常にというかな、曖昧になってしまう、文の意味がですね、曖昧になってますので、まあ、そういう、曖昧な文は作らないように、考えられています。絶対に、構文解析して、複数の意味にならないかと言われると、まあ、そうでないところもあるかもしれません。比較的ですね、プログラミング言語って、簡単な構文でありますけども、一部、こういう場面でというふうなですね、のがありまして、すべて、調べていくと、少し曖昧なところが出てくる処理系というんですかね、そういうのもあります。で、構文解析、どういうアルゴリズムがあるかということですけども、まあ、CYK アルゴリズムを今から説明しますよということを先週やりました。で、まあ、それ以外にですね、まあ、4つ、4つというか、それ以外に3つ、並べてありますけども、3つ以外というかな、この4つ以外にも、まだまだたくさんあります。まあ、たくさんあるってどういうことか、同じことをするアルゴリズムがたくさんあるということはどういうことかと言いますと、まあ、アルゴリズムによって得て増えてがあるという意味です。得て増えてがあるとはどういうことかというと、まあ、あるデータに対してはこのアルゴリズムが、最適だけども、他のデータについては、他のアルゴリズムが最適であると。こういうことがあります。データに依存するものがあります。あるいは、利用者が何を重視するかということでも、選択するアルゴリズムが変わってくるということになります。ひたすらスピードを求める、そういう場合もあるでしょうし、まあ、少し時間がかかってもですね、まあ、複数の、なるべく、複数の、構文といいますか、ね、漏れなく、見つけてくるような、そういう、アルゴリズムですね。それを選ぶ場合もあります。まあ、いろんな、タスクといいますか、ユーザーのニーズによって、選ぶ、アルゴリズムも変わってくる、ということになります。まあ、あと、CYK アルゴリズムっていうのは、比較的簡単なアルゴリズムで、プログラムを作るといったときにですね、他の、このアルゴリズムに比べますと、簡単にできます。いかに、処理のスピードが速くってもですね、プログラムするときにえらい時間がかかるとなりますと、 まあ、プログラムを作ってそれで処理するということを考えるとですね、まあ、まあ、それほど処理の時間が違わないんだったら、簡単なアルゴリズムですね、簡単にインプリメントできる、そういうアルゴリズムを選ぶ、という、こともあるかなと思います。まあ、そういう意味で CYK アルゴリズムというのは比較的簡単なアルゴリズムで、まあ、プログラムを書くというのも比較的簡単であるということです。で、まあ、構文に例の例として、こういう例を出しました。イチローが速いボールを軽々と投げたという、まあ、文をですね、構文解析しましたということです。まあ、一つ一つの単語は、まあ、説明の必要はないかなと思いますけども、あと、この一段目といいますかね、下から一段目に書いてあります品詞も、名詞とか助詞とか形容詞とか、そういう、皆さんおなじみの品詞が書いてあるので、それほど、まあ、説明の必要はないかなと思いますけども、二段目ですね、構置式とか名詞句とか動詞句っていうのがありますが、これは、まあ、名詞句っていうのは、名詞を、含む、まあ、そういう、語からなる、まあ、句ですね、単位ということになります。動詞句っていうのは、まあ、まあ、例えば副詞と動詞がの対になっているような、そういう、一組、まとまりということになります。まあ、それに対して、構置式というのは何かと言いますと、まあ、ここに書いてありますように、名詞と助詞がくっついた、そういうものですね。名詞の後に、助詞っていうのは、名詞の後ろにくっついてますので、まあ、構置詞と呼ばれることがあります。で、構置詞がくっついてるよという意味で、構置詞句というふうに名前をつけています。で、まあ、あとは、まあ、構置詞、動詞句というふうに、まあ、今説明したところものが書いてあるということになります。で、最後に文というふうに書いてありますけども、構文義で、最後って言いますかね、一番上に何が来てるかというのは非常に重要です。ここに文、というのが、まあ、文というかな、一番上にですね、文がついてない場合には どういうことなのかと言いますと、その構文には、文になってない、ということになります。この一番上は、何を表しているかと言いますと、この文がですね、文に含まれている部分ですね、それが、文に含まれている部分というか、これに含まれている、ここのですね、下に、含まれている単語列が、まあ、最終的に、まとまると、どういう単位になるかというのが、ここに、書かれるわけです。で、ここが文ではなければ、ここに文って書かれない場合には、まあ、ここでですね、せっかく構文解析をしても、この単語列は、文にはなり得なかったよということを表しています。で、まあ、CKY アルゴリズムを先週説明したわけですけども、CYK アルゴリズム、どういう特徴があったかと言いますと、ボトムアップアルゴリズムだよということです。ボトムアップアルゴリズムっていうのは、まあ、さっきのですね、ここね、構文に書いてありますけども、上から、順々に解析していく方法ではなくって、下から、単語の方からですね、一つ一つ、 部分をですね、積み上げていって、最終的に、この文になるように公文を作るという意味で、ボトムアップと呼ばれます。で、扱える文法ですけども、チョムスキーの標準形というふうに書いてありますけど、チョムスキーの標準形というのはこれです。まあ、先週説明しましたので、細かくは言いませんが、まあ、こういうタイプの A 矢印の BC、あるいは A 矢印のスモール A と。ラージ A っていうのは、非終端記号を表します。で、スモール A は、まあ、終端記号を表します。で、まあ、この、二つのタイプで、表される規則ですね。これを使う文法、これを使いますよということです。で、今から出てきます CYK 表ですね。上三角の音行列みたいなやつなんですが、まあ、それを使ってですね、まあ、途中結果を、まあ、保持しながら、それを使いながら、順々に、公文を積み上げていくということになります。ね、うん。で、チョムスキーの標準形しか扱えないよという話をしましたけども、まあ、このチョムスキーの標準形、これは、まあ、他のですね、文脈自由文法で使われる規則、まあ、組み合わせることによって、チョムスキーの標準形を組み合わせることによって、他の、変換規則もですね、扱うことができます。ということです。例えば、X 矢印のスモール AB というのは、チョムスキーの標準形には含まれてないんですけども、まあ、こういうふうに分解することによってですね、X を、まあ、ラージ AB に変換して、で、ラージ A をスモール A に変換するというふうな分解ですね。これをしますと、結果的に、A 矢印の BC という、まあ、標準形に、なりますということです。なりますというか、これはですね、X 矢印の、スモール AB というのは、まあ、チョムスキーの標準形に分解できますということです。で、もう一つ、X 矢印の ABC、この、3つの、右辺がですね、三つの変数からなるものも、やっぱり、チョムスキーの標準形、こういうチョムスキーの標準形に分解できますよ、ということです。ですので、チョムスキーの標準形しか、CYK アルゴリズムっていうのは扱えませんけども、まあ、分解すれば、どの、文脈自由文法の変換規則でも扱えるということになります、ということです。で、まあ、今からって言いますかね、先週説明した例ですけども、急いで走る一郎を見るという、まあ、例題を、例文を使って、CYK アルゴリズム、で、公文を作るわけなんですが、まあ、左側が A 矢印の BC 型の変換規則ですね。右側がラージ A 矢印のスモール A 型、ね、ということになります。ですから、このチョムスキーの標準形を使って、まあ、変換しますよということです。で、どういうことを、CYK アルゴリズムってどういうことをやるかと、言いますと、まあ、こういう、CYK 表を使って、まあ、公文解析をしますということです。で、この CYK 表って何を意味しているかと言いますと、まあ、ここにあります、公文義もどきを表しています。で、これ公文義ではまだありません。なんでかと言いますと、一つの単語っていうんですかね、一つのノードに、いくつものですね、ノードから線が出て、線と言いますか、アークが出ている。 こういうことになります。ですから、これですと、ここの一郎ってのが、どちらの部分に含まれるかというのがわかんないですね。で、CYK 表で、何をやるかと言いますと、まあ、全体的に見てですね、全体的に見て、文になるような、組み合わせ、を考えたときに、どちらのアークが選ばれるかというのを調べるという作業をします。まあ、こちら、これ、一郎というのがですね、まあ、この、ここのアーク、ここのノード、あるいはここのノードから線が出てますけども、まあ、どちらかの、ノードに、どちらかのノードに属するということになります。それを決めるということになります。ですので、まあ、CYK 表ですけども、まあ、こちら、ここがね、まあ、構文儀の一番頭になりますので、45度傾いた、まあ、構文儀というふうに、考えればいいかなと思います。で、まあ、今からって言いますかね、先週もお話をしましたけども、まあ、構文儀というの、構文儀というかな、それぞれのノードというのは、下の段のですね、いくつかの、ノードから、いくつかのっていうかな、二つのノードから、二つの部分儀からなっています、ということです。例えば、t2 の5という、ノード。t2 の5というのは、まあ、構文儀で言いますと、t2 の5ですね、ここですね。ここのノードっていうのは、どういう、こう、部分儀からなっているかと言いますと、まあ、こういう3つの3種類のですね、部分儀からなっていますということです。この2の5っていうのは、どこからどこまでの構文、どこからどこまでの単語をまとめているかと言いますと、ここの走る一郎を見たという、ここの部分ね。急いでは含まれなくって、あとの走る一郎を見たの4つの単語、単語ね、単語からなる部分にそれを見つけましょうということをやるということです。で、その部分にというのは、一段下の二つの構文にからなりますということです。二つの構文にですけども、それはいくつかの、まあ、いくつかに場合分けされますということです。ここ3種類書いてありますけども、走るというのが、一つ独立していて、で、その後の一郎を見たという、こういうですね、3つの単語をまとめた、つまり t の3の5、これからなる部分に、を連結した、そういう部分儀になるかもしれないし、走る一郎という二つの単語からなる部分儀プラスを見たという部分儀、この二つの部分儀をつなげた、そういう部分儀になるかもしれません。で、もう一つありまして、走る一郎をという文字列からなります、この t の24ね、これと、まあ、この、見たですかね。この見たが独立した、この、場合分けですかね。これになるという場合もあるかもしれない。この、3種類の、こう、部分儀を、部分儀ペアですかね。 部分リペアを考える必要があります、こういうことです。で、まあ、仕分けアルゴリズム、あのアルゴリズム、あのプログラムで書くようなアルゴリズムにするとこんなになります、こういうことですが、まあ、これは、まあ、あとで、まあ、説明するとしてですね、こうあの仕分け表というのを、完成する、完成し終わると、まあ、こんな風になりますよということです。つまり、あの先ほど仕分け表と言いましたけども、ここのマスをですね、まあ、全部というのですね、埋める、まあ、そういう作業があと必要になるということです。で、どういうふうに埋めていくかと言いますと、左下からっていうのは、まあ、ここのね、まあ、あの、表の下の部分から、順々に、あの、まあ、表を埋めていくという作業をします。で、埋めましたら、次に、2段目。斜めになっているので、2段目っていうのは変かもしれませんけども、まあ、2段目です。2段目を埋める作業をします。2段目を埋める作業に、はどうするかと言いますと、1段目の、マスに書かれた、これね、この情報が必要になってきます。で、2段目が埋まったら3段目、3段目が埋まったら4段目ですね、4段目が終わったら、最後の5段目という、まあ、処理をしていきますと、こういうことです。で、まあ、早速っていうか、あの、先週も説明しましたので、ざっと、あの、まあ、簡単に説明しますが、まず何をやるかと言いますと、まあ、ここね、あの、ラージ A 矢印のスモール A という形の規則ね、それを使って、ここの1行目、下から1行目のあのマスを埋めていきます、こういうことです。ここの部分をまずは使います、こういうことです。で、こうやって埋めました、こういうことですね。で、2番目は何をするか、こことここを埋めます、こういうことです。どうやって埋めるかと言いますと、さっきも言いましたように、2段目の場合にはですね、1段目を利用します。ここの、マスを埋めるにはどうするか、こことここですね。ここは、何を表しているかと言いますと、まあ、急いでと走るですね。この、部分に、どうやって作るかという意味ですので、まあ、急いでと走る、これが、規則の右側にあるかどうか、を調べます。ADVV というのがですね、まあ、こっちにあるかどうかというのを調べまして、4番目の規則が当てはまりますので、4番目の規則を書きます。VP 矢印の ADV の V というのを書きます。こういうことです。まあ、こういうふうに書いていくということになります。まあ、同じように、ここを埋めるためにはこことここですね。ここを埋めるためにはこことここ。で、ここを埋めるときにはこことここと、こういうことになります。で、注意してほしいのは、ここ何も書いてありませんが、書き忘れたという意味ではありませんですね。ここを埋めるには、こことここを、まあ、利用するわけなんですけども、利用するということはどういうことかと言いますと、変換規則の右辺にですね、PV という、文字列というか、あ、文字列じゃなくて、記号列がですね、あるかどうかというのを調べます。PV です。PV というのはあるかどうか調べるんですけど、ないんですね。対応する規則がありませんので、ここには木が作れませんでしたということで、ここには何も書かないということになります。これは何を意味するかと言いますと、ちょっと戻りますが、 まあ、ここの、ですね、まあ、4号というのはですね、うまく作れなかったということを意味します。ですので、まあ、ここの4号というのは、この後使わないということになります。他の、ノードを使って、ここはまあ使わないということになります。ここが4号なので、ね、T の4号なので、ここが空いてるってことはどういうことかと言いますと、まあ、ここの部分は考えなくていいということになります。で、ここがですね。で、3番目、3行目、これを見ていきます。この3行目、まあ、ここを埋めるためにはですね、この下の方、言いますかね。これを利用するわけなんですが、ここが対応する文字列は何かと言いますと、急いで走る一郎という3つの単語ということになります。3つの単語をですね、部分2に分けるとなると、3つの単語を部分2に分けると、なりますと、まあ、あと2種類のですね、部分着ができますよ、ということです。まあ、こういう、最初に、まあ、どっちからでもいいんですが、あ、まあ、いや、あんまり切れてないね。まあ、こういうふうに、後ろの2つがまずくっついて、それに、前の1つがくっついたというこういう、木を作ることもできますし、まあ、逆にですね、最初にこの前の2つがくっついて、で、その後、あと後ろの2つがくっついたと、こういう、まあ、まあ、この2種類が考えられるんですね。これ以外はないんですね。まあ、これ以外はありませんので、まあ、2種類の規模を考えればいいと、こういうことになります。2種類の規模を考えるんですが、まあ、どういうことかと言いますと、この場合はですね、今ここに書いてありますのは、赤がですね、こっちね、で青が、2種類の動きが考えられまして、それぞれについて、まあ、ここでですね、対応する、規則があるかどうかというのを調べていくということです。赤、その左側の木を考えた場合には、こことここですね。こことここを考えればいいということになります。ADV と、あと NP、これが、変換規則の、右辺にあるかどうか、それを考えます。探します。ADV と NP ですか。ADV、NP。となると、ないですね。ここにはないので、ADV、NP は、まあ、ですから、ここの、こういうタイプの木は作れなかったとこういうことを表します。じゃあ、青いタイプの木はどうかと言いますと、ここね、急いで走るという、まあ、組と、一郎という、まあ、一つの、まあ、組ってですね、まあ、これを、まあ、つなげて、まあ、一つの木にするという、まあ、変換規則ですけども、まあ、これを考えます。VPN ですね。 ね。VPN っていうのがあるかどうか。VPN というのがありましたと、ね。5番目の規則が VPN ですので、まあ、右側の木は、変換規則が見つかりましたよということで、NP 矢印の VPN とこういうのが書かれましたということです。まあ、こうですね。で、まあ、先週もやりましたので、まあ、ここについてここについてというのはやりませんけども、同じように、こういう木が、それぞれ、考えられます、ね。それぞれの木に対して、構文規則が使えるかどうか。もし使えて、変換規則があればですね、ここに書き込むということになります。で、ここに2つ書いてありますけども、この2つっていうのは、変換、対応する変換規則が2つあるという意味です。ここね。2つある場合には、1つだけ書くんじゃなくて、すべて、まあ、2つ以上ある場合にも、すべてここに書くということになります。じゃあ次。次も同じ、まあ、4行目ですね。まあ、まあ、ここを埋めるためにはどうするかということですけども、ここが、対応している、ここのマスが対応している文字列や単語列はですね、ここ全部ですので、急いで走る一郎をという、この、まあ、単語列ということになります。この単語列が、の場合には、これ、三つ、構文義が考えられるね。赤は、ですね、一つだけ、こうですか。で、あとは、まあ、なんていうかな、前のですね、前の、操作は分かんない、まあ、調べないと分からないけども、この3つ、どうにかこれ、まあ、これがですね、1つあって、まあ、変な書き方ですけども、まあ、こういう、まあ、1つ独立しているのと、3つが、くっついたもの、これを、まあ、つなげて、この二つの部分をつなげて、まあ、一つの大きな部分を、木を作りましょう、というのが赤ですね。次、黄色はどうかと言いますと、黄色の場合には、まあ、二つずつ、これ、急いで走る一郎を、四つの単語からなってますので、前の二つと後ろの二つを、部分にをですね、つないだ、つないだというか、くっつけた、こういうのが黄色ですね。それに対して、もう一つの青というのは、こことここですので、最初の方のですね、急いで走る一路というのと、独立さを、これを考えますということです。ですから、まあ、こういう三つをですね、また単語を、また、部分にですね、まあ、これと、 独立したこのボットですね。これに対応する、木、それをつないで一つの大きな木にしますよ、こういうことを考えます、こういうことです。ですのでここを埋めるためにはですね、3つの木を考えなくちゃいけないということになります。それぞれの木に対して、変換規則があるかどうかというのを調べて、あったらここに書き入れますということです。で、一つ目の赤ですけども、ADV の PP、ADV の PP っていうのがあるかどうかということですけども、ありませんので、この赤は、まあ、変換する構文規則がありませんでしたということです。で、VP の PP というのがあるかどうかですね。VP の PP というのも、VP の PP っていうのはないんですね。VP、PP っていうのがありませんので、この黄色も、こういうタイプの、こういうタイプの構文には作れませんでした、ということです。じゃあ、青はどうか。青は、NP 矢印の VP、N、これと P ですね。これが、まあ、急いで走る一路というのと、ウォーですね。これをつないでみましょうということですけども、これは NP の P。NP の P というのがあるかどうかというのを探します。NP の P というのがあるんですね。ここに7番目の構文規則でありましたので、まあ、この構文規則をここに書き入れますということです。で、3種類あった木のうち、まあ、全て調べました。で、調べた結果、この青の構文にだけが、なんていうんですかね、対応する変換規則がありましたので、その変換規則を書きました、ということです。で、まあ、先週はここら辺で終わったのかな。で、まあでですね、次にと言いますか、最後に、残った5個のマスを埋めますということです。これは、急いで走る一郎をですので、5つのですね、文字列、そうですね、5つの文字列からなる構文2を考えますよということです。ですので、まあ、4つですね、4種類の構文に、というのを考えますということです。まあ、木も書いてみましょうか、ね、
書いてないの、なんで、
色が、色ってかな、この5の5はどこを調べるよって書いてないので、まあ、最初全部白で書いてるんですね。どういう木が考えられるかと言いますと、急いで、ここね、ここが独立していて、あと走る一郎を見たという、この二つからなる、つまり、こことここですかね。こことここからなる、構文に、まあ、それを、まあ、できますよ。で、これが、まあ、一つ、ね。あと、四つからなります、まあ、構文。まあ、この中はですね、どういう、気になっているかというのは、まあ、わからなくていいんですけど、まあ、こういう、まあ、木が考えられます、こういうことですね。で、じゃあ、もう一つ、まあ、もう一つ、他などなのがあるかと言いますと、まあ、急いで走るですね。急いで走るという、 2つの単語からなる木と、つまりここね、ここと、あとは、ここかな、一郎を見たですね。一郎を見た、この3つですかね。3つからなる構文に、それを組み合わせ、つないで、木にするということを考えます。そうしますと、こことここですね。2と3ですね。まあ、こういうね。2なので、まあ、こういうのはわかりますが。あと3。3はまあ、わかんないですね。まあ、こういう風な、あ、木ですね。これが、ここと、ここですね。ここと、ここ。で、まだまだありますね。今度はどうかと言いますと、こっちが3つ。急いで走る一郎、まず、ここね。ここと、あと、ここですかね。ここ何も書いてないので、もうすでにこの木は作れないというのはわかりますが、一応木だけ書いてきます。1、2、3、3つありました。で、2つですかね。これはもう、ないことは決定してますが、まあ、木の形としてはそうなります。こういうことで、まあ、書いておきましょう。で、最後、急いで走る一郎を4つのまとまり、つまりここですね。ここと、見たという、まあ、1つの単語からなる木、それの組み合わせを考えましょう。こういうことで。そうしますと、まあ、1、2、3、4、ね。で、ここと、ここですね。まあ、この、4種類の木に対する、まあ、構文を考えましょう。で、変換規則も調べていきましょう。というのは、ここ。ここを埋める処理、ということになります。で、ここ、もうすでに、3つ書いてありますけども、まあ、どの木が、当てはまるかと言いますと、まあ、調べていきましょうか。最初、ここね、ADV と、あと、ここか。これを見ます。これ2つありますので、2つとも、調べます。ADV、VP という組み合わせ、ADV、S という組み合わせ、両方調べます。ADV の、ADV の VP ですか ?ADV の VP ありましたね。ここに2番ありましたね。ADV の VP がありましたので、この2番目の S 矢印の ADV の VP っていうのをここに書き込みます。ここね。これが書けました。ということです。で、他にあるかどうか調べますが、ADV の VP は、まあ、ないね。で、まあ、これ書いたと。で、ADV の S というのも、まあ、調べます。ADV の S があるかどうか、S が、S って、右辺にありませんので、まあ、調べる必要ないんですが、ADV の S というのはなかったということになります。ですので、この木はですね、この木では何が見つかったかと言いますと、S 矢印の ADV、VP ですか。ね、これが見つかりましたと言います。じゃあ次、何かじゃなくて、何をやるかと言いますと、2番目のね、木を考えます。2番目の木っていうのは、ここと、ここか。こことここを考えます。ですね。ここを2つ、ここもやっぱり2つあります。ね。VP、VP というのがあるかどうか、こういうのを探しますが、VP、VP っていうのはないな。VP、VP ないので、ここは、ここに対応する、
木は見つかり、あ、木じゃなくて、変換規則は見つかりませんでした。ね、VPS ってあるかと言うんですが、S が、右辺にありませんので、やっぱりここもなかったということになります。ですので、ここは見つからなかったということですね。公文規則が、学会規則は見つかりませんでした。で、3番目は何やるか、どこかと言いますと、この急いで走る一路というのと、ここですけども、これ、距離簡単でいいよね。ここに何も書いてありませんので、ここの木はですね、まあ、公文規則に合うような、この木に合うような公文規則って見つからないはずです。ですので、知らなくていいや。で、その次、最後、急いで走る一郎をというのと、見たですね。これが、この木に対応する公文規則があるかどうかというのを調べます。それは PP と V ですね。PP と V っていうのがあるかどうかというのを調べます。PP と V っていうのはですね、ここにありました。S 矢印の PPV と。こういうのがありました。これが、見つかりました。ね、これ見つかった。で、見つかったと言って、安心しちゃいけないんですね。他にもあるかもしれないので、他も探してみます。PPV というのがあるかどうか、あるんですね。VP 矢印の PPV とこういうのがあります。こっちを見た方がいいですね。3番 VP 矢印 VP 矢印の PPV と、ね、で、これで、全部の木について、公文規則を調べましたということで、調べたら3つ対応する公文規則、変換規則が見つかりましたということです。で、見つかりましたので、ここのマスに書きました。3つ書きましたということになります。で、この CYK のですね、アルゴリズムを使って、何をやろうとしたかと言いますと、この、急いで走る一郎を見たというのが、文かどうか。で、文だとしたら、公文にはどういう公文にが書かれる、どういう公文になのか、ということを今まで調べようとしてたんですね。じゃあ、文かどうか、というのを調べます。文かどうかを調べるにはどうするか。ここの、一番最後に、埋めました、マスを見ます、ね。そうしますと、VP 矢印とかですね、S 矢印、S 矢印と書かれてありますね。で、ここのマスの中に S 矢印というのがあれば、この公文に、この急いで走る一郎を見たという単語列は文になり得ますよということを表します。つまり、ここは何を表しているかと言いますと、これ全体ですね。この急いで走る一郎を見たという、単語列すべて、に対して、どういう、公文義というんですかね、どういう、公文義ができるか。で、その、一番上にですね、どういう、記号がつくかということをここで表します。で、一番上にですね、S がついた場合には、S っていうのは、センテンス、あるいは、この場合にはスタートというよりは、センテンスというふうに考えた方がいいかなと思いますが、文ということになりますね。で、一番上に文というのがありましたので、この急いで走る一郎を見たという、単語列というのは、文、このですね、 公文規則に対応する文であるよということが言えますということです。でもう一つ分かることがあります、ここのマスにですね S が2つあるんですね。 S 矢印が2つある。 S 矢印が2つあるというのがどういうことかと言いますと、2種類の木ができますということを表しています。2種類の木ができますので、2種類の木ができますので、この、この文というのはですね、曖昧性がありますよということが、わかります。じゃあ、それぞれ、どういう木なのかというのを考えてみましょうか。ここは消しちゃうね。CYK アルゴリズムで、今までですね、このマスを埋めようというふうに考えてきましたけども、このマスを埋めただけではまだ、途中結果しか出てません。で、最終的に何を欲しかったかと言いますと、公文2が欲しかった。で、公文2はどういうふうに作るかと言いますと、ここのですね、ここに書かれた、S 矢印の PPV とかですね、これを、見ながら、どういう順序でこれが書かれたか、これは、どこの、部分にからなっているのか、それを調べる必要があります。まず S 矢印の PPV というのをはどういう構文が得られるかというのを考えてみましょうか。 S 矢印の PPV ですので、 S PP の V、こういうふうに書かれるということですね。で、V はともかくですね、 PP っていうのは分解できますということですが、PPV、これは、どの、公文義から得られたかと言いますと、これと、ここですよね。こことここですので、V。で、PP っていうのは、ここでですね、こういうふうに分解されたということになります。ですので、NP の、P ということになります。ここが使われてますので、ここを使って、分解しましたということです。で、これはですね、NP と P ですけども、どことどこが、一緒になって、これが得られたかと言いますと、NP の P ですので、ここと、ここですね。こことここの、木が一緒になって、これになりましたので、P はともかく、NP はここに分解しなくちゃいけないということになります。NP は、こうですか。VP の N とかね。こういうふうになりました。こういうことです。で、N とか P とか V というのは、この、品詞で、すぐに、単語にですね、変換できるわけですけども、VP っていうのはまだ、分解できるね。で、今どこだったかというと、VP と N ですね。ここまで VP の N と方に書いたとこういうことです。で、これはどういう、 部分儀が組み合わさってこうなったかと言いますと、ここですね。この一度というのと、急いで走るという、この二つ。つまり、この VP、ここのマスとここですね。これからなりましたよということですので、VP、あ、これは今やったのか。VP の N ですね。で、ここ、今度はここだね。ここを分解するということになります。ここはもう、一つしかありませんので、ADV の V ですかね。ADV の V。まあ、こういうふうになりました、ということですね。ちょっと下にですね、書いてしまったので、わかりにくい、単語が書きにくくなりましたが、1,2,3,4 ですね、急いで、ここは、これはもっと下に伸ばそうか。まあ、見たということになります。まあ、こんな感じになります。ということ。まあ、これが一つ目。ここかこの変換規則から得られたものですね。それに対してもう一つありまして、S 矢印の ADV の VP というのがあります。もうちょっと上に書くように気をつけて書きますが、今度は ADV の VP ですか。ADV の、VP? VP ね。ADV の VP ということになります。で、まあ ADV はもう、急いでというのに、まあ、直結してます。で、VP っていうのはどうかと言いますか。まあ、急いでと、VP で、まあここですね。ここの、VP、ここだけ見ればいい。VP やずると PPV とですね。PPV となってますので、PP の V ですかね。まあ、こうですかね。まあ、こういうふうに分解できます。こういうことです。で、これはどういうふうに分解されたかと言いますと、ここの V と、ここの V と、それと、ここですね。PPV で、こことここからなります。で、ここの PP っていうのは NP と P ですね。NP と P ですので、NP の P とこういうふうになります。まあ、P は、をですね。で、今度の NP。ここだったね。ここで NP の P、ここと、今度はここと、これか。ね。走る一路と、こういうことになりますので、VP の N、V の N ですね。V の N、NP と言ったんですけど、V の N ですか。まあ、こういうふうになりました。1,2,3,4,5 と、なりました。ここの ADV をもうちょっと、こうにしましょうか。まあ、こういうふうにしました。こういうことです。まあ、こういうふうな、
まあ、こういうふうな、あのこあせっかくこういうふうに書いてある。おまあ、こういうふうに、まあ、2種類の分離ができました。こういうことですね。ん？こことここは、もの、まあいいや。で、まあ、さっき黒板に書いちゃいましたけども、S 矢印の PPV というのは、どういう構文にかと言いますと、まあ、CYK 表の中で書きますとですね、まあ、こういうふうになります。こういうことです。こちらね。こちら側はこういうふうになります。こういうことです。まあ、この CYK 表をのこの青に注目して、45度首を傾けると、まあ、こんなになるかなという気がしますが、まあ、こういう木ができましたと思います。もう一つの木、S 矢印の ADV の VP というのも、木ができますよということです。で、これ、CYK 表上に、前書いたですね、まあ、構文がありますが、まあ、これもやっぱり、まあ、首をちょっと傾けると、こんなんな、こういうふうなのが見えてくるかなと思います。ですので、まあ、どういうことをやったか、今までどういうことをやったかと言いますと、まずは、CYK 表の、下の方からですね、トップダあボトムアップでこのマスを順々に埋めていきましたということです。埋めていったら、まあ、最後にここですね、埋めましたですね。埋めていったら今度は構文にどういう構文ができるかというのをまあ、調べますということです。この例の場合には二つの S っていうのがあります。二つの S っていうのがここの、マスにありましたので、それぞれについて構文を考えます。ね、まあ、一つ、一つ前じゃなくて、S 矢印の PPV というのはどうだったかと言いますと、まあ、ここのですね、構文規則から始まって、これは PP と V からなっているので、どういう、組み合わせの時の時に、これが成り立ってたかというのを調べます。で、調べたら、それぞれに対して、まあ、どういう規則が、使われているかというのを見ます。まあ、V っていうのは良いとして、ここ PP あるですの NP、P ですので、NP と P というのをここの後に、で調べます。そうしますと、こことここの木からなってます。で、ここの木は、やっぱりこことここの木からなってますね。で、ここは、こことここの木からなってると、こういうふうに、まあ、バックトラックですかね。後ろの方を、まあ、見返しますと、こういうふうな木が得られるということになります。で、実際に作りましたのはこんなんですよ。こんなんですよというのが、まあ、黒板に書かれているということになります。えらい時間かかってしまったので。ま、ま、もうちょっと時間がありますので、できるところまでやってみましょうか。練習問題1というのを用意しました。まあ、
練習もであの、今まで説明したのはあと日本語の、文の例でしたけども、今度はですね英語を使います。英語を使いますので、まあ、少し、公文規則というか各界規則も変わってきます。まあ、こういうものを使いますということです。まあ、単語の数もですね5つですね。I is a, it is 7を言うんですけども、まあ、まあ、こういうのを、書いてみましょうということです。説明をしていきますけども、自分でも考えながらね、自分でも表を作って、GIT 表を使って、作って、どういう風に書いていくかというのを、ノートに書いてみてください。あ、ここ書かなくていいよ。ここの公文規則は確実に、次のページにも書いてますので、ここを写す必要はありません。I to pizza with 7というのも、まあ、それぞれのページに書いてありますので、書く必要はありません。まあ、どういう、CYK 表を書くかというのをまずは考えてください。で、考えますと、まあ、まずはこんなになりますね、ということです。まあ、CYK 表のですね、下の、1行目と言いますか、これを埋めていきます。こういうことです。こういうふうに埋めます。じゃあ、次はどうするかと言いますと、この、2行目、下から2行目ですね、このマスを順々に埋めていくということになります。で、どういう、部分にを考えればいいかと言いますと、まあ、ここの場合にはもう部分になんて、考えなくていいのかもしれませんが、まあ、ここのですね、まあ、単語からなる分に、ね、この単語あるいは品質からなる部分に多いですね、これを考えてここを埋めます多いですね、NV という規則が右側にあればいいということになりますが、NV というのが1個だけですかね、ここにありますね、ですからここを埋めればいい、ね、この VN、まあ、VN を使ってここを埋めればいい、で NP というのを使ってここを埋めると、 PN というのを使ってそこを埋めるとこういうことになります。埋めますとどうなるか、まあ、こんなになります。こういうことです。S 矢印、ここは S 矢印の N、N ですね。ここは2つありました。こういうことです。で、ここは埋めようと思ったんだけども、NP というのが、ここの、変換規則にありませんので、書けませんでした。こういうことです。これは PP 矢印の、PN と。ということになりますね。で、まあ、最初のって言いますね。2行目はまあ簡単ですよね。こことここを、使って、ここを埋めるということです。で、3行目からは、複数の、3行目からは、複数の木を考えて、その、木を場合分けしてですね、それで、すべての木について考える必要があります。こういうことです。ここを調べるためには、ここと、この、eat pizza ですかね。これからなる公文に、公文にというか、部分にを組み合わせてここに書きますよ。とこうですね、で同じように、
ここはどうするかと言いますと、eat pizza with ですね。で、ここは、どうかと言いますと、pizza with 7ですね。この、まあ、こういう風になります。で、そうしますと、まあ、こんな風に書けます。こういう。ありがたいことに、こことかですね、こことかっていうのは、対応する変換規則がありませんので、何も書かないということになります。何も書かなければですね、この後、調べる手間がですね、かなり減りますので、まあ、この、何も書かないマスっていうのはですね、非常に貴重であります。で、まあ、こういうのが得られました。じゃあ、ここはどうするかと言いますと、まあ、3種類ですね。3種類の木を考えます。こういうことです。3種類の木を考えますが、ここが空いてますので、まあ、考える木自体、少なくなるということになりますね。じゃあこういう風になります。こういうことですね。で、最後に残ったここを埋めればいいと。こういうことになりますが、練習問題と言いつつ、私が全部説明しちゃったら まずいかなと思いますので、ちょっと開けましょうか。やってますが、誰まで当てたか忘れちゃった。当たってたら言ってくださいね。っていうか、まあ、可燃土星の方から、当ててくかな。斉藤くんいます？斉藤くんいないかな？いないな。じゃあ小林くんいます？聞いたよ。あ、いや、小林としきくん。違う。としきくんいる？見たような気がしたけど、あれは、昨日か。新井くんは当てたね。岩木くん当てたっけ？岩城くんいなかったのか？うん。当たってないね。うん。いや、ここは何に書かれます？うん、一番重要な何？うん。うん、そうだね。うん。S 矢印の、NP と S 矢印の、SPP と。それは、どこを見ればいい？うん。まずは、S 矢印の、NV。S 矢印の、あ、まあ、ここに書いちゃおうか。はい。お、なになに？こっちでいいよ。S 矢印の NV。S 矢印の NV っていうのは、どれかっていうと、うん。これ？これ？これ？ どことどこの、あの、マスを見ればいい？真ん中の列。これ？これ？え？え？え？え？今これはどこから得られたかっていう、あの S 矢印の NV っていうのどこから得られたかっていう質問だよ。こっちじゃなくてね。こっち。S 矢印の NV。NV はどこから来たかと。これ、S 矢印の NV って書いてあるよね。で、この、これ、あの、ここのマスは S っていうのが、得られるんだけども、あの、それは N と V に分解されるんだよね。この N はどこから来た？どこに書いてあるの？あ、これ。あ。じゃあ V は？で、ここが分かれば、あと、決まっちゃう。これだってことは、つまり、どこ？どこ？一番左？これ？どこ？どことここ？どことこ？どことこからこれが得られる？え、この S 矢印の NV でしょ？この N はどこから来たか、V はどこから来たか。で、N はここから来たって言ったよね。じゃあこの V はどこから来た？どこのマスに書いてある？え？ここは、あの、I eat pizza with 7 全部を表してるよ。全部表して S っていうのが得られたのね。で、N と V に、S っていうのは N と V に分かれましたよでしょ。で、N っていうのは、ここの I だけを表してるよね。つまり、V っていうのは、残りを表す必要、残り全部を表す必要があるので、どこ？うん。ここだね。そこね。あ、そうそう。で、こことここから得られましたよってですね。ここが、だから、I っていうまとまりと、まとまりだって人しかないけども、あとは eat pizza with 7という、この4つの単語からなる、あの、ま、部分に、これを組み合わせて、S になりましたということを表します。時間が過ぎてしまいましたので、まあ、ここで、終わりますが、まあ、あの、ちょっと時間空きますが、これの続きから、あの、次回は、始めます。で、来週は何度も言いますが、出張のため、授業を休みます。間違えないようにしてください。じゃあ終わります。